まあ、少し別の話で伺いたいんですが、まあ、イラク問題は今国際的に一番大きな、テーマになってきてますけども、国際的な世論は割に反戦という広がりを見せてきていると、日本の立場っていうのを石原さんはどういうふうに考えますか。
これね、僕は日本の立場ってとってもね、他にないものになってると思うのは、つまりその、まあ、武士が悪の枢軸の一つで北朝鮮とは間近にあるわけでしょう、しかも工作船あるいはですね、その拉致の問題が露呈してきて、その中でも拉致なんかないって人は今口を閉ざしてるけども、僕はもう150人がいるだろうったらあまり経験、そんなめちゃくちゃな数字言うなって僕は中曽根さんに叱られたことあるけど、僕はいろんな数字から聞いてて150人がいるわけですよ。まあ亡くなったんでしょうみんなね。だけどね、そういうその被害っていうのは、近々僕は向こうの新聞に、ね、その頼まれたんで北朝鮮の問題書くけども、例えば横田めぐみさんという少女の辿った運命っていうのはね、これはやっぱりその無残な話でしょ。それは要するにどんな人だって拉致されて亡くなった人も戦争でね、もうなんか名乗りを上げる前にその爆殺される人も市民も気の毒だけど、でしかも国家として日本という存在がね、経済大国としてありながらそれに対して何もできずに来た。この間ね、ブッシュが来た時に、ね、僕はその明治軍の新党総代だから迎えて、まあ、挨拶した。その後一緒にやぶさ見ましたよ、はい、総理はその時だけ来たの。僕は隣にパウエルが座ったんで、パウエルにね、日本はパウエルさんで、ね、百数十人の人間から拉致されてるの、高校の話したら、はあそんなにって言うから、あのどう思いますかって言ったら、いや私にそんなの聞くなと、あなたどう思うんだってか、いや私は本当にこれに対する従来の日本の政府ね、情けない、私もその責任者の一人だけど、まあ私たちの声なんか本当にわずかで、まあ対応政策かなんか知らないがね、いいお米を送ったら返してくれたってことで、もうダラダラダラダラ時間が経ってた。アメリカはあの塩田ローズベルトの時に風とライオンって映画にもなったけど、ショーン・コネリーとキャンディス・バーゲンが出た、あの子持ちのね、ディボーシーの中学校の女の先生がモロッコに行って、あそこでシークに捕まってハレムに入れられて、それ聞いただけでローズベルトは軍艦を送って火蓋切ってですね、取り戻すでしょ、僕はそれが国家だと思うと。これはね、帰ってきた人たちですね、その要するに5人今帰ってこられた人に特別の法律作ってどうのこうのって言うけど、まあ甘ったり話でね、僕なんか、僕が拉致のね被害者の家族だったら税金払わないって言ったら通りますよ、外国では通りますよね。まあそういう状況の中の日本がね、まあ、同じ悪の枢軸のイラク、そのイラクに一番スカッドミサイルのパーツを今日の時点で送ってたのは北朝鮮ですから、北朝鮮の攻撃力ってなかなかバカにできない。それでアメリカはですね、まあ、そのことをとっくの昔に知ってて、もう核が開発してるし、その、まあ、古い形の原爆も持ってるだろうと。でまあ彼らが豪語するようにね、日本なんか生意気なこと言ったら日本中火の海にしてやるってほど正確なミサイルは持ってないでしょう。そんなことも実はアメリカちゃんと判断してるんだけど、なかなかねそういう情報を日本に伝えない。厄介な情報はもう聞かないことにする日本は。だからあの話が前後しますけどね、昨年の10月に1年ぶり前その下がってるダメだったんだけど行って、今昔の仲間とか今もそうね、政府の高官にいる連中に会って話をしたら、その小泉さんがあなた来る前に国連来た時にね、とにかく核を開発してるとか言ったと、それからスカッドミサイルのサプライヤーってのは北朝鮮だけだとか再三言ったと、なんでそれが日本でメディアに乗らないのか、情報として国民に伝わらないのか、ジム・ケリーが言ってね、初めて言ってみんなびっくりたまげてるから、こんなものはとっくの昔我々は言ってると、日本の政府に。そういうものね、その情報を踏まえて日本人が国民がですね、北朝鮮の判断したらいい、話が上になってくる。そういう国が近くにあり、しかもそれがイラクとですね、あれして北朝鮮だってそれは多量その殺戮型の兵器ってのは開発してそれ売ってますからね、それ世界中に。これはねやっぱり、じゃあ例えばアメリカがイラクをですね、要するに制裁も辞さず戦争も辞さんなって形で追い込んでったら、その日本人はどう反応するんですかね、僕はやっぱりね、その何もブッシュが全て正しくて不正義が全て悪いとは言わないし アメリカだって随分勝手なことしてるけども、しかしそのどういうのかな、イラクそのものフセインにやってる政治の実態ってのはさ、クルド族の虐殺なんかで僕いろんな事例を知って聞いてるし、経験者になってるし、やっぱりその平気でサリンをね、アザラ将校も困るけどもね、とにかくロケットに入れてぶち込んでですね、その自分の政権を保つために平気で自国の国民を殺す、やっぱりそういう為政者ってのは怖いですな、うん、それがねこう露呈してきた。だからこの間ね、話そらすつもりないけど、ある雑誌、向こうの雑誌に、例えばイラクの政権が倒れた時どういうメリットがあるかって言ったら、まあ、いくつか挙げてましたけど、まずそれは国民は喜ぶでしょ、ずっと生活上がるし、それからまあその民族的な差別なくなって、それは独立するかどうか知りませんよ。それからまあやっぱりその中東のですね、産油国の政治形態ってのはそれが引き金になって変わるかも。それはクウェートだってサウジアラビアってものすごく腐敗してますからね、勝手なことしてて、それで彼らが勝手に決めたですね、その原油の価格ってものが動いてくると、つまりそれ高騰するんじゃなくて逆に安くなるだろうと、まあ、そういうねそのメリットっていうのを見つらってる人がいたけど、なかなか今自分がこんなこと言ってもそれ聞く耳にみんな持たないだろうって言い方してたら、僕はやっぱりそういうことも相対的に考えた上で、どういうのかな、アメリカの行動っていうものをまあ評価するっていうか、はあ、眺めるべきだと思いますね。
ということはつまり日本は追随ではなくて、むしろアメリカの考え方を、
いやいや別にその直接善人しようとは言いませんよ、はい、ただやっぱりそのそういうそのものの考え方分析っていうのはやっぱり政府は政府の責任でね、自分のアメリカに対する姿勢を決めるときにですね、はっきり言うべきだと思うけども、なんかもう官房長官のなんていうのかな、会見見てると、もうちょっと待ちましょう、もうちょっと待ちましょう、様子見ましょうだけでね、国としての判断とかメッセージ全然ないじゃないですか、
はいはい、そこに最大の不満ありと、
国民だってやっぱりその不安と不満があるんです
よ、ね、それはありますよね。